蒸し暑い日、また、暑いと思ったら、冷たい日が続いております。今日、共にその中で、主を礼拝するために集まってくださったお一人お一人に、感謝いたします。先ほど、いろんな方に話してしまったんですけども、このペテロの手紙は、長い伝道者生活の中で、続けて、メッセージするのは3回目なんですけども、愕然とするのは、こんなこと書いてあっただろうかという、説教者自身がですね、読み飛ばしていたことがあったのか、なぜだろうかと、こんなことが書いてあった、これ、どう話そうかと、悩みながら一週間過ごしておりました。それは、15節です。これまで、ペテロは、教会への迫害が厳しくなっていた、兄弟姉妹を励ますために書かれてきた。それは、全体として正しいんですけども、神の家、つまり教会から裁きが始まろうとしている中で、どんな裁きかなどかなと思っていたんですけども、15節に、あなた方のうちの誰も人殺し、罪人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさいと、教会、またクリスチャンの関わりの中でそんなことがないようにしなさいと、ないようにしなさいということはあるということでして、当時の教会どんな教会だったんだろうかと、そう、思わされて、船橋教会はどうだろうか、人殺し、盗人、危害を加える。他人のことに干渉する、これはある、よくあるかもしれないです。これはあるかなと思ったんですけども、そんなことが横行している初代教会って、何を言ってるんだろうかと、いうふうに思わされたんです。そんなことが横行してたらですね、教会は自滅してしまうでしょうし、そんなところに来ようとか、イエス様の救いに期待するということができなくなってしまうはずです。終わりの時代に教会は堕落するんでしょうか。それとも、もっと高い基準を設けて、このように告げているんでしょうか。そのことを覚えながら、自分たちはどうだろうか。そういうことを提言し、クリスチャンの方たちは点検してほしいですし、また、まだイエス様を信じようか、考えていたり、また、とりあえずお付き合いだからと言って、ここにいらっしゃる子供たちや、また、まだ信じかねてる方たちには、クリスチャンたちがどんなものであるかを観察してほしいんです。そして、もしこのクリスチャンたちが信じる聖書やキリストやまた信仰、それが期待外れだと思わされたら、私に言いつけてください。また私を批判してください。また、そうか、クリスチャンたちは、そんなにいい人に思えない部分もたくさんあるけども、聖書は素晴らしい。また、イエス・キリストは素晴らしい。そのことを、ぜひ、無学の普通の人と聖書が教えている通りの私たちを見て、その私たちに、 神様がどのように関わってくださっているかを確かめてほしいのです。そして、適当な距離を置くんではなくて、信じるべきか信じないべきなのか、従うべきか従わないべきか、そのことを見定めてほしいのです。それが教会に来るための大きな目的でありますので、ではお祈りをして、この箇所から共に紐解いていきましょう。天の地なる神様、あなたの皆をあがめます。ペテロは大胆に教会を励ますとともに、教会を叱責し、私たちを練り清めようとしています。どうか神様の御言葉が私たちのうちに生きて働き、私たちの目指すべきこと、またいただいている恵みを、そして将来の希望をどうか明らかにしてください。またさせてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日この箇所から主法にも書きましたけれども、三つのことを共に分かち合いたいと願っております。第一のことは、私たちに試練があることは、やがてキリストが来られ現れる時に喜び踊るためのものだということです。神様は私たちにあえて支援を与えることも、また罪ゆえに試練が起こることを許しておられます。しかしそれはがっかりするためではなく、一時がっかり失望するかもしれませんけども、よかったと互いに、また神様に喜びを伝えていくためのものであることを覚えてください。それは試練、練り清める、精霊の働きです。12節に、あなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけませんとあります。私自身も、そう考えてがっかりした経験が、たくさんあります。はたから見るとですね、クリスチャンって素晴らしい方だと、私も信じるとき思っていたんですけども、そしてこんな私でも大丈夫かというふうに、恐れていたんですけども、やがて、教会の内情といいますか、クリスチャンの内情をすると、普通の人なんだと、がっかりすることもいっぱいありました。聖書の教えを、学んでるのに、実行できないんだなって、自分にもがっかりしましたし、巨大姉妹にもがっかりしたことがありました。それは、やっといろんなことが見えてきたということでもありますが、それは早速試練なんですね。自分自身も教会生活が辛くなる、また周りを見てて教会の中でがっかりするということが始まったのです。聖書の教えに従ってキリストにあって一致しているはずなのに、結構バラバラだったりとか、清いと思いながら汚れていたり、そして互いにぶつかったり、苦しめ合ったり、悩むことがあります。でもこれは聖書があらかじめ伝えていることです。旧約聖書を見ますと、イスラエルの民がどれほど堅くなで汚れているか、神様の忍耐とともに分かってきます。そしてイエス様が来られたら、それが全部一掃されるかと思ったら、そうでもなくて、こんなに素晴らしい救いをいただきながら、そうでもなくという部分があります。 それは私たちのうちにまだ残っている肉の性質、罪に支配されている生まれつきの性質があり、また教会を貶めて一人でも救われないようにですね、神様の御国に入れないように働いている悪の霊の頭、サタンの働き、まさに魔が差したというようなことをたびたび起こさせます。教会の歴史を見ますと、初代教会はまだまだ弱い存在でしたけども、しかし迫害されれば迫害するほど彼らは成長し強くなり、そして数を増やしていったんですね。しかし、だんだんと、もう外からですね、やいのやいの、邪魔をすること、批判すること、それは、少なくなってきました。クリスチャンが増えて、認められるという部分もありましたけども、外から、攻撃することは、教会を清めて力づける、応援をしているようなことなんだとサタンは、気がつきました。そうではなくて、内側に悪いものを入れて教会が分裂して、また誤った方に行く方にした方がどれだけ効率が良いか、どれだけ効果的かということに気がついて、まあ、イエス様があらかじめ告げていたような毒麦、実がなってみるまではちゃんとした麦のようなのに、でも収穫期になると食べられないものが混じってしまう、まあ、そういうものを植えてしまった。イエス様は例えで言われました。ところが人々が眠っている間に敵が来て麦の中に毒麦をまいて立ち去ったと。で、毒味があるかもしれないと思って、農夫はですね、見分けがつきにくいので、毒味があるのを取ろうと思っても区別できないんです。収穫の時が来るまで、どんな実を結ぶかによって、見分けられるように、待ちます。放っておく、そして実がはっきりするまで、待っていなさいと教えられました。そのことが初代教会にも起こり、今に至っています。優しそうで真面目そうで、この人が救われたらいいなと思って、やってきた、人、実は、とんでもない人でですね、やがて、多くの人に悪影響を与えて、そしていろんな人を引き連れて出て行ってしまったりとか、教会がダメになってしまうようにというふうに働く人が入り込んでいたんです。ペテロの手紙の、第2の方をちょっと見ていただけますか。すぐ後ろのところですけども、2章の、1節、2章1節を拝読いたします。しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。聖書の教えを密かに否定して、聖書は正しくないとか、イエス様を信じるだけではダメ、足りないとかですね、まあ、 いろんなことをまことしやかに吹き込んで教会を混乱させということが始まっており、今もなくなっていません。しかし神様はそれを許されました。誤った教えが持ち込まれると、では正しい教えがどんな教えなのかと、守るべき基準がはっきりしていきました。こうして様々な聖書の教えがしっかりと伝えられるようになったのです。ペテロの手紙の第一に戻っていただけますか。4章13節をお読みいたします。むしろキリストの苦難に預かれば預かずほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。試練を通して私たちの信仰はしっかりし、またどこが勘どころかということがはっきり分かるようになります。信仰にはいろんな個性があっていいんです。クリスチャンにもいろんな個性があっていいんです。しかし勘どころはしっかり押さえておく必要があります。救いが確かにまた一致したものであるようにです。試練はこうやってクリスチャンを強くし、また自由にし、そして喜びへと導いていきます。これは、まあ、いわば生みの苦しみです。苦しみを通して誘惑に負けないで揺るがない、またしっかりした信仰と人格が築かれていきます。苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと、詩編の119編にある通りです。今私たちも生みの苦しみをしているんではないでしょうか。出産間近の姉妹がいらっしゃいますし、また教会としても生みの苦しみをしています。一つは新しい教会を生み出そうとする生みの苦しみ、もう一つは私がもうすぐ定年迎えますけども、自分たちの牧者を産み育てるという苦しみ、そして先輩親として困難な時代に信仰を受け継がせるという苦しみ、それに今取り組んでいます。共に労して共に強められ清められていきましょう。さて第二に覚えたいことですけども、14節から16節をもう一度拝読いたします。ペテロの手紙第一、4章14から16節。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上に留まっていてくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことのことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさい。こう書いてあります。キリストのために罵られることは幸いです。確かにクリスチャンとして旗印が明らかにされ、また豊かな実を結んでいると、信じたくないという方たちにとってはますます好ましくないものとなりますので、まるで自分がいけないかのように目障りだと、ちょうど悪いことを始めようという仲間にですね、真面目な方がいてですね、これはいけないよと、口で言わなくても態度で示されていると、 なんか居心地悪いな、で悪に引き込もうとしますけど、なびかないと意地悪するようになる、まあ、そういうことが人々の関わりの中で起こってきます。その時は、私たちが、キリスト者として、認知されてるんだと、世の光、地の塩として輝く働きを与えられてるんだという意味で喜ぶべきです。塩が塩気を放たない、光が、暗いままだと役に立たない。でも光を放ち塩気を放つならば、自分たちに与えられている役割を果たしているんだという点で喜ぶべきです。ただ、輝くようになるためにはやはりいろんな訓練が必要ですね。誰でも欠けがあり、使える中、奉仕をする中、証をする中で、誤解されることも、改善すべき点が見つかることもあります。批判されることもあります。これは当然の結果です。そのようにお叱りや助言を受けるときに、心の中で反発してしまうということがあります。やめたくなってしまうことがあります。でも真摯に受け止めて少しずつでも努力していくならば、やがて批判は称賛に変わっていきます。奉仕をなぜ必要かと、もちろん運営のために必要なんですけど、神様が求めておられるのは使えることを通して練り清められて成長することなんです。地上の奉仕は地上で終わってしまいます。でも練り清められた人格は天国まで持っていけるんです。神様は私たちが楽に成功することを喜ばれません。そうすると人格の成長がないからです。苦手なことに取り組んだり、また苦労して、成し遂げる、そのことを通して成長することを求めておられます。私たちは求めるときに神の霊、キリストの霊、聖霊を豊かに受けることができるんです。そのことが今読んだ通りですね。14節の終わりに、あなた方は幸いです、栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまっていてくださるからです。求めるようにされていただくんですね。15節はちょっと、いや相当痛い言葉です。そんな教会の中に幸いでないものがあるって言うんです。人殺し、盗人、危害を加えるもの、他人のことに干渉するものとして苦しみを受けるという部分もあるって言うんです。もうこのようなことが起こったら、もう警察が教会に入らなきゃいけませんよね。そんなことがないわけじゃありませんけれども、それで苦しむことは自業自得、自分で行って自分でそれを受けるということで、褒められたもんじゃありません。よくないんです。どんな自業自得が起こるんでしょうか。一つは お客様状態を続けることです。苦労すること、大変なことはできるだけ避けて、人々に、良くしてもらうことをいつまでも続けたいと、いつまでも子供の状態、お客様の状態にいたいという誘惑に陥ることです。そうすると甘やかされた子供のように気づかない間に自分勝手になってしまい、教会は長くとどまると共に祈り共に同士で深い交わりができるんですけども、そこに発展しないので、なんとなく寂しくなって、なんとなく面白くなくなってという状態になってしまいます。ですから最初のうちはもちろんいろんなこと分からなくて助けてもらって当然なんですけども、それをいつまでも続けたいとしてはいけません。親切する方、与える側に変わっていくように目指しましょう。一歩一歩でいいんです。まずそれを目指しましょう。もう一つの自業自得は王様の奉仕と言われている、奉仕はするんですけども王様状態ということです。もう私も気をつけなきゃ、そうなりますので、言ってくださいね。これだといいなと思ったら人がファーッと動いてくださっていると嬉しいんですけども、私が王様にならないように、苦労させてくださいね。王様の奉仕というのは自分の得意なこと、好きなことはやるんですし、また自分の好きな方と一緒に、あるいは、好きな相手とだけ交わる、一緒に働くという、状態です。また自分の好きな方法で、しようとしないために、いろんな考え方とかいろんな、方法とかあるんですけども、そうじゃなきゃダメというふうに、手を回したり主張したりして人を傷つけてしまうことも起こります。無視することもいけませんし、傷つけてしまうこと、これが人のことを自分で気に入らなければいない方がいいという、エスカレートすれば人殺しになってしまいます。また他の人の賜物や個性を奪うということでは盗みになってしまいます。そして自分の趣味を押し付けると干渉になってしまいます。私たちは人から批判されること、助言されることが、必要です。その時に反発したり逃げたり、またごまかしたりして、真摯に答えようとしないならば、やがて行き詰まってしまいます。王様の奉仕にならないように砕いていただきましょう。謙遜を学ばせていただきましょう。奉仕はその点で試練ではありますけど、豊かな祝福につながります。もし自分の好きなようにそればかり優先すると、この世の働きと同じになってしまいます。最終的に頼るのは自分だけっていうことになりますので、最後に残るのは虚しさと思い出だけです。しかしキリストを信じる信仰による奉仕は、時に挫折と思えることがあっても虚しくは終わりません。 神様はその試練を通して栄光を表してくださいます。最後に短く17節から19節を見ていきましょう。冒頭にこうあります。裁きが神の家から始まる時が来ているからです。神の家、つまり教会です。教会がまず、内外から試練を受けます。これが神様の計画です。弱くて普通の人たちの集まりが教会です。そしてそれを好ましく思わない方は、聖書や教会をなくそうと思って、なくせると思って攻撃します。しかし教会はその度に強くされていきました。また教会の中に誤ったものを持ち込む毒麦が入れられてきました。教会は内部分裂し、また内部で崩壊していくだろうかと期待したら、そうでもなかった。それによってかえって信仰を強めていきました。今日どうでしょうか。聖書の教えも随分揺るがされていますけども、少子高齢化、信仰継承の難しさなどで教会が勢いを失い、自利品だからもうなくなってしまうのかと、特に、クリスチャン国ではそういう現象が起こっています。しかし教会は神様とキリストの御言葉、福音の上に立っていますので、黄泉の力に勝利します。ペテロはイエス様から、私はこの岩の上に私の教会を建てます、黄泉の門もそれに打ち勝つことはできませんと宣言いただきました。それを私たちは受け継いでいます。主は教会を決して見捨てません。試練の中で守ってくださいます。すべてのことを益としてくださいます。そのことをまだ信仰を態度を決めかねている方いらっしゃったら、私たちを見て観察してください。人間としてはそれほどでない方たちもほとんどなんですけど、私も含めて、でもキリストがいると大きな祝福があるということ、神様は信じる者を失望させられないことを見てください。教会が先に試練を受けるのは、まだ信じてない方たちが、あ、ここに不思議だけども神様の祝福があるということを見て、一人でも多くの方がイエス様を信じていただくためなんです。神様はまずイエス様を使わしました。聖書を与えました。教会を建てられました。何とかして一人でも多くの方が裁きを免れ、神の国に入るためです。それなのになお、イエス様を信じなくてもいいと考えていて、他に救いはないと言われたキリストを拒み、他に真理の言葉はないと言われた聖書を拒んだら、その先どうなるかを覚えてほしいんです。もっと大変なことになるんではないかと。終わりの裁きが必ず来ます。人は一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると書かれている通りです。自身の信仰の態度を確かなものにしましょう。苦難はこのように私たちが確かな土台に立っているかを示しています。 私たちは試練の中で逃げないで、また自業自得にならないで、良い実を結ぶように求めていきましょう。求めれば与えられるからです。苦難を喜びなさいと使徒ペテロは教会に伝えました。キリスト者として苦難を受けるならば、それは幸いなことです。神の裁きは教会から始まります。神の御子に従っている者でもかろうじて救われるなら、神の福音に従わない者たちの結末はどうなるでしょうか。しかし、一人でも多くの方を救おうとしておられる主が御言葉に訳してらっしゃるので、希望はあります。将来の喜びを選び取っていきましょう。最後に19節を読みしてお祈りします。ですから、神の御子によって苦しみに遭っている人たちは、善を行いつつ真実な創造者に自分の魂を委ねなさいと。このお言葉は全ての人に当てはまっています。お祈りいたします。天の父様、どうかあなたとあなたのお言葉に私たちの全てをお委ねして、あなたの祝福のうちを歩めますように、信仰を固くし、また信仰をいただけますように、また信仰をリバイバルされ、また教会につながれますように、私たちを導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。